はい、皆さんこんにちは。スレケカシーゴーヤテキカシーでございます。ようやくというか、暑い夏が通り過ぎて、季節は秋のはずなんですけど、まだまだ暑さが続いております。というわけで9月も終わりになりまして、あと残すところ3ヶ月というね、非常にこう時間が経過するのが早うございますが、皆さんはいかがお過ごしでございましょうか。僕がですね、4月に、転職をしまして、商品をお届けするっていうお仕事をやってるんですけれども、一軒ちょっと遠く離れたところに届けないといけない、ところがあって、だいたい片道40キロぐらいなんですよ。で、普通に車で走ったら、普通にっていう言い方おかしいんですけど、国道をある交差点までずっと南下して、そこから左に曲がって東の方に向かって、また別の国道をですね、っていう風なルートをたどれば、だいたい1時間半ぐらいで着くっていうところがあるんですよね。で、週3回ぐらいそこに通ってるんですが、行く時には必ず、Google マップで、ルート検索をするんですよ。道は知ってるんですよ。どの道があるって、ここに抜け道があるとか、いろいろ情報はね、持ってるんですけど、到着の時間の目安を知りたいと思って行くわけですよ。で、大体その Google 先生にお尋ねすると、早いルート、より早く目的地に着けるルートっていうのを教えてくれるんですよね。で、そのルートを通ると大体1時間10分、70分で行ける。普通に走れば90分かかるところを、裏道ではないんですけど、簡単に言ったらバイパスを通れば70分で行けるっていう風な道なんですね。でも会社の人、僕以外の人が行くこともあるので、その人たちの共通の認識としたら、あの現場は片道1時間半かかる、90分かかるよっていうのが、みんなの共通認識なんですよ。どれぐらいで行くって言って、90分って言っておけば、まず間違いないっていう感じなんですけど、バイパスを通って行けば、70分で行けるんですよ。会社内では明らかにしてないんですけど、そのルートのことは。でも、ちゃんとした、あれですよ、道だし、めちゃくちゃ飛ばしていってるわけでもないし、ただ、その交通量が少なくて、信号が少なくて、田舎道を通るので、その分、その市街地を通るその90分のコースとは違って、早く着くっていう風な、からくりなんですけど、僕の場合何に使ってるかと言ったらですね、要は早くなった片道20分往復40分の時間を休憩時間で使おうと思って、休憩時間って1時間与えられてはいるんですよ。与えられてはいるんですけど、内緒でプラス40分休んじゃおうかなっていう、だってね、片道90分でしょ、往復で、3時間でしょ、行って帰ってくるだけで3時間かかるところを、70分の2倍だから140分、2時間20分で帰ってくるんですよ。でも3時間かかった顔をしていれば40分浮くわけですよね。その40分を自分の休憩時間に割り当てようっていう。そりゃね、 まあ外回りの、まあ、武器ですよね。いいんだろうか、こういうその他では言ってない話をここでするっていうのはいいんでしょうか。会社の人が聞いてないことを祈りますが、で、40分にプラスして通常いただける休憩時間1時間を取ると、1時間40分休憩を取るぞと思って、まあ、毎回出かけるんですけどね、まあまあまあ1時間40分取れたことはありませんよ。まあやっぱりせめて1時間ですよね、どう頑張ってもね、じゃあその浮いた40分はどうしてるかって言ったら、作業時間から引いてるっていうね。1時間は休憩取らせてもらって、例えば2時間かかったよって、そこの作業で2時間かかったよって言ったら、それを1時間20分かかりましたよっていうふうに報告をするっていうね。まあ他の社員さんに比べると、どうしても僕が新人っていうこともあるので、結構ね遅いっていうのがあるんで、そこで帳尻合わせをしているっていうふうにしてるんですけど、はい、で、ですね。まあ、ちょっと長くなりそうなので、オープニング行きましょうか。オープニングをね、いつも忘れてしまいますけれども、ちゃんと流しましょう。それでは、参りましょう。
それゆけカッシー号。
やってき。
はい。ごめんなさい。まあ、優雅にね、ブランデーなんか飲みながらっていうね、いうふうに言いたいんですけど、ただの麦茶です。お茶がまあまあ好きで、緑茶、特に多いお茶が大好きなんですけど、緑茶とかね、コーヒーとかはどうしてもそのカフェインが入っているので、トイレが近くなっちゃうんで、麦茶または水を飲めっていうことを聞いて、まあ、市販されてる麦茶って僕あんまり好きじゃないんですけど、我慢して飲んでるっていうね。はい、いうわけでございます。で、先ほどの話なんですけど、まあ、その、片道1時間半かかるルートで、Google 先生に尋ねて1時間10分で行きます、いうことなんですけど、そのルートを知ってる人ってやっぱりまあどちらかというとあんまり多くないみたいで、行楽シーズンとか、まあ、ゴールデンウィークとかそういう連休になってくると、まあ、一般のドライバーの人が、その、90分のコースを、行くドライバーがやっぱり多いんですよね。でどうなるかというと渋滞が発生する。とその渋滞にはまってしまうと、その90分で行けたものが2時間以上かかっちゃうっていうこともあって、どうしてもそうなると帰ってくるのが遅くなる、帰ってくるのが遅くなると定時で上がれない、残業しちゃうっていう風になっちゃうんですよね。なのでそういう時も、まあ、関係なくその Google 先生にどの日を通ればいいかっていうのをこう聞いてるわけですが、そういうふうにその渋滞が発生している時期で、まあ普段は70分で行けるコースが、渋滞の発生する時期になると、まあ、片道90分100分ぐらい、まあ、プラス2、30分ぐらいかかるっていう感じなんですよね。で、一応ルートも、バイパスを通るっていうふうなことで、まあ、時間短縮を図っているわけですが、そういう渋滞の時になると、そのバイパスすらも通してくれない、別のルートを案内してくれる場合があるんですよ。この前なんか、ちょっと笑っちゃったのが、その現場、お客様、その客先の現場から帰ってくるときって、もうそこに向かってるときからもう渋滞がすごくて、 うわこりゃ帰り道えらいハマるなと思ってたんですけど、で帰り道の向こうを出発するときに Google 先生にこう聞いてみて、でそのルートを言ってたんですよ。でその現場からそのまあ主要の交差点まではその一本道しかないので、どうしてもその渋滞にはまってしまうんですけど、その渋滞の途中からですね、その川沿いっていうの、河川敷をずっと行けっていう風にこう指示が出てたんですね。まあ川っていうとまあ大分福岡の方にとってはまあおなじみの筑後川っていう非常に大きな川があるんですが、その川沿いをずっと行けというわけですよ。確かにね、そのルートを行ってる、その抜けていく車も何台かあって、まあ多分、その人たちは知っているか、Google 先生に聞いたか、まあどちらかなんでしょうけど。で、僕乗ってるのはトラックなので、トラックで、その、河川敷っていうか、川沿いをずっと行くでしょ。川沿いっていうと、そんなにね、道路って広くないんですよね。離合できるかできないかぐらいの細さなんですよ。うわ、この道を行くのかと思って。非常にね、こう、うわーと思って。まあ、車通りは非常に少ないので、あれなんですけど。まあ、運転していて、遥か向こうから対向車が、ああ、来たなと思うと、避けられるところを見つけたら、まあ、早々とそこに止まって、離合させて、離合って行き違いですね、させて。で、どうにかこうにか、まあ、ね、車輪をこう、踏み外さないように、こう、注意しながら、行ってたんですけど、まあ、Google 先生もね、普通車のつもりで、まあ、案内してくれてると思うんですけど、非常にすごいルートを、うわ、ここ通るのかっていうね、ところを、言ってくれたりするもんで、その道の狭さにね、ちょっとね、言葉を失うっていうこともあるんですよね。一回ね、仕事ではないんですけど、いつだったかな、なんかかなり前に、A 地点、山の上の A 地点がある。で、山から下った B 地点。で、さらに、同じぐらいの C 地点。で、A 地点と C 地点を直線で結べばむちゃくちゃ短い距離が。ただ、そこに行くためには、A から C に行くためには、A から B を経由して C に行かないといけない。というふうなところで、Google 先生に一回お尋ねをしたらですね、本当にね、もう、源義経の鵯越かっていうぐらいのね、すごい急坂を、降りていけっていう指示が出てきて。で、その時乗ってたのは軽自動車なんですけど、軽自動車でもね、サイドミラーぶつかるんちゃうっていうぐらいの道の狭さなんですよ。で、普段はそこを通る車なんかないもんで、まあ地元のおばあちゃんとかが多分、ね、その買い物カートとかを引きながら、こう、えっちらおっちらこう歩いてるわけですよね。でも、ね、どいてーみたいな感じでプップーって鳴らすわけにもいかないんで、おばあちゃんの、こう、プレッシャーにならないように、ちょっとこう、遠くから、こう、そろーりそろーりとね、近づきながら、どうにかこうにか通ったってことはありますけど、本当にね、Google 先生、いやまあまあ確かにデータ上はその道がね近くて距離が、短くてかつ到着時間が早ければそのルートになっちゃうよなっていう、こともありますけど、たまにはね道なき道をね指示されることもありますよね。うわもうここから先道ねえじゃんっていうねところを行けっていうね。あの時はちょっとね頭真っ白になりますよね。まあねそういう風な感じでこう苦労しながら、まあね配達をしております。今日もその現場行ってきたんですけどね、今日はまあ普通通り ただ今日はど車が多かったので、裏道の裏道を勧められたんですけど、まあ走っているうちに多分そちらの方が渋滞になりだしたかなんかで、途中からこうルートがパッと変わってこっちの方が近いですよっていう風になったようで、まあいつものルートになっちゃったんですけどね。だからね、まあ普通車とか軽自動車とかのこのちっこい車に乗っているとまあいいんでしょうけど、まあね、大きな車に乗ってる場合っていうのはちょっとね考えますよね。うわ、この道を通るのかと思ってね。あ、まあ皆さんもね似たような経験したことあるかとは思うんですけどね、まあ共感していただけたら嬉しいです。はい、というわけで続いて、こちらのコーナーです。今語るあの日あの時。はい、インターネットラジオやってきでは、2020年の2月から2023年の1月まで3年間にわたってお休みをいただいておりましたので、その3年間の間に何が起こったかっていうのを振り返ってみましょうというコーナーでございます。今日は2021年の8月16日から、9月の30日までを見てみましょう。8月20日山梨県富士吉田市の遊園地富士急ハイランドのアトラクションドロンパで、2020年12月から2021年8月にかけて利用客4人が全治1ヶ月から3ヶ月の骨折をする事故が発生していたことを山梨県が発表。この遊園地から8月17日までに報告がなかったという、遊園地側はアトラクションと骨折の因果関係は確認できないとしているということですよね。これね、まあその報告うんぬんっていうのはちょっとさておき、お金を払ってまで怖い思いをするんだってね、まあ単に僕はヘタレなんですけど、そういうジェットコースターの類とかね、お化け屋敷の類とかね、なんかいまいちね行こうと思わないんですよね。あ、ジェットコースター、ジェットコースター、あー、ですね、まあ福岡県の北九州の方なんですけど、前スペースワールドっていう遊園地があって、めちゃくちゃ怖いタイタンっていうジェットコースターがあったんですよね。本当に怖いタイタン、乗りませんでした学生時代にそのレクレーションでクラスのレクレーションでそこに行ったことがあったんですけど、乗りませんでした。ガンとして乗りませんでした。乗ってこいと乗りたいやつだけ乗ってこいっていうですね、いう感じで、まあそれとなく、あ、いやちょっとごめんちょっと用事があるみたいな下手な言い訳をしながら乗らなかったんですけど、その代わりね、タイタンとはまあ似ても似つかぬジェットコースターなんですけど、ビーナスっていうのがあって、それも非常に怖いんですよ。怖いんですけど、それにはね、結果的に乗せさせられました。というのが、なんかそれも乗らないつもりだったんですよ。で、友達にこう腕を引っ張られて、まあ、とりあえず上まで行こうや、つって。乗らなくていいから。上まで行こう、つって、ずらーって並んでましたからね。あ、じゃあ上までね、じゃあ上で見送って降りるよっていうふうなことで友達とは決着がついてこう一緒に並んでたんですけど、そしたらなんだろう、一番上に行って、まあ割り振られますよね。じゃああなたはこちらに座ってください、あなたはこちらに来てくださいっていう振り分けをされた時に、僕がその友達が乗った車両があるんですけど、 それで僕以外の友達でその車両を埋まったので、ああよしよしと思って、ね、さあ帰ろうと思ってたら、なんかスタッフさんがじゃああなたはこちらにとかって次の車両にこう案内されたんですよね。いやいやいや、もう僕乗らないっすよとかって言ったけど、後ろからどんどんどんどん押してくるじゃないですか。結果的に乗せられましたよね。で結果的に体験しなくてもいいジェットコースターを体験しちゃったっていうね、そういうことがあって、いやお金払ってまで怖い思いするかねと思って。だからこういうほら怪我をしたとかいうふうな話が出てくるでしょ。いやなんかどんな気持ちなんだろうと思いましてね。まあそれが楽しいんじゃないって、お金を払ってまでもその経験できないことが経験できるから、そこがいいんじゃないって言いますよね。まあそれはほら、好き嫌いって、人が大好きな理由と人が大嫌いな理由って大体共通してるじゃないですか。例えば酢豚にパイナップルが入っているのが許せないっていう人がいる一方で、パイナップルが入ってるからこそ美味しいんじゃないのみたいなね、いうのと同じね。大体その、お金を払って経験できないことをするんだからいいんじゃないのっていう人もいれば、お金を払ってまでする必要はないっていう僕みたいなね考えを持っている人もいるわけでね。まあまあそういう人たちの否定をすることではないんですけど、だからな、まあ怪我をしたっていうのは非常にね、かわいそうだし、なんかお大事にっていうところはあるんですけど、まあそういうね、そのお金を払って怪我させられてってなったら、もう本当に踏んだり蹴ったりだよなと思いながら、いうのをこのニュースを見た時に思いました。8月22日、東京オリンピックに続きパラリンピック開催に際し、ブルーインパルスによる展示飛行の予行演習が東京都上空で行われた。東京オリンピックとは異なり、今回はフルカラーではなく白色のスモークが使用。パラリンピックのシンボルマークは描かれていない。で、その2日後24日、午後2時頃からブルーインパルスによる展示飛行が東京都上空で行われた。今回は予行演習とは異なり、オリンピック同様フルカラーによるスモークが使用。東京都の上空にパラリンピックシンボルが描かれた。で、この日から9月5日まで東京パラリンピックが開催。いうことですね。そして9月5日ですね、東京パラリンピックの閉会式が再考され、13日間行われた大会が閉幕しましたと。まあね、1年遅れでスタートした東京オリンピックパラリンピックですけど、ようやくっていうふうなところでしょうね。それから9月13日、新型コロナウイルス感染症のワクチンの2回目接種を終えた人が全人口の 50% を超えましたと。政府は10月から11月の早い時期には希望者全員の接種を完了する方針を示している。皆さんワクチンって何回打ちました？僕はとりあえず4回目でストップしますね。もう4回目打ってもうどれぐらいでしょう、1年ぐらいになるんじゃないでしょうかね。はい。まあ中にはね、6回7回打ってる人もいるので、まあどうなんでしょうね。ワクチンもその第5類になっちゃったので、来年度からは有料になるとかいう話も出てきてますけどね。どうなっていくんでしょう。もうコロナはいいですよね。もういい、本当にもうあんなに、社会活動がストップする病気っていうのはなかなかね、O157 とかさありましたけど、あれとはまた違うじゃないですか、コロナウイルスって。いや本当に大変でしたよね。9月17日、台風14号が福岡県福津市に上陸。過去に九州に台風が上陸した事例は数多く存在するが、福岡県に上陸したのは1951年の統計開始以来史上初のことである。またこれによって九州地方の各県に台風が上陸していないのは佐賀県のみとなった。上陸っていうのは要は大陸、日本列島に初めて、やってきたところ。を言います。だから大体はね、その西側 の、その、まあ、長崎だったり、熊本、鹿児島とか、そう、まあ、そういうところが多いんでしょうけど、まあ、南から来ればね、宮崎とか大分とかいうふうなところもあるんでしょうけど、福岡に上陸って言ったら、真西から行ったら、どうしても長崎を通過しやすいので、まあ、北西方向から斜めに来たとかいうふうな、ね、流れになるんでしょうね。9月29日、菅義偉、の自民党総裁としての任期が9月30日に満了することに伴う総裁選挙の投開票が実施され、決選投票の結果、岸田文雄が、第27代自民党総裁に就任、まあ、それで総理大臣になりましたね。まあ、こういうふうな流れでございますね。はい、というわけで見てまいりました。次回は10月1日から見ていきたいと思います。今語るあの日あの時のコーナーでした。はい、今回もね、最後まで聞いていただいて皆さんありがとうございます。どれだけの方に聞いていただいてるとか、番組を登録していただいているという情報が手元に来ないので、まあ、何十人、何百人っていう、まあ、どれぐらいなんだろうなっていうふうなのを思いながら、まあ、毎回収録をしているわけなんですけど、本当に聞いてくださっている方は本当にありがとうございます。聞いてくれねえという、まあ、愚痴はね、まあ、それなりにその番組の面白さ、というところに影響してくるので、まあ、愚痴を言ったところでっていうふうなところなんですけど、本当に聞いてくださった方には感謝の気持ちでいっぱいでございます。これからも不定期、まあ一応2週間に1回っていう名目ではありますけど、まあ不定期あくまで不定期で、お届けしていければなというふうに思うわけなんですが、そんなわけでインターネットラジオをやってきたシーサーブログのほか、音楽ストリーミングサービスの Apple Podcast、Google Podcast、Spotifyまたラジオ配信アプリスプーンでもお楽しみいただけます。また、iTunes などお手持ちの音楽再生アプリの場合は、やってきブログに記載している RSS2.0 のアドレスをお持ちのアプリにドラッグ&ドロップしていただいても番組を登録することもできます。番組登録や再生は無料ですと、ぜひこの機会に番組登録よろしくお願いいたします。お金は一切発生しませんし、お金は一切こちらに落ちてきませんから無料でやっておりますので、よろしくお願いいたします。というわけで、今回お届けいたしましたやってきでございました。ここまでのお相手は私カッシーでした。それではまたね。